シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ、金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。
これはですね、ちゃんと準備が進んでいれば、8月に配信されていると思うんですけど、
なるほど。
ですね、ビギンフィルムフェスティバルと
ほう。
名付けまして、いつもは石山さんとビギンユーネクストをやってますけど、
そうですね。
このビギン〇〇をですね、1日で、何個も一挙配信するという企画となりますって感じです。
ただでさえね、ただでさえ1日に2本とか結構やってるじゃないですか。
そうですね。
松さんと仏さんの方のと、お互いに、スケジュールの、それほど、この日にこれやりますとかって言ってるわけじゃないわけでしょ、多分。
そうです、そうです。
お互いにサーバーに放り込んでる感じなんでしょ？
はい、そうです、そうです。ずらそうかなと思ってたの、一緒になっちゃったみたいな感じ。
そうですね。聞いてる方としては嬉しい限りですけど、物量のこの波にね、
そう
たまに流されそうになるとい
ですね。いやー、全部聞いてる人いるのかなってぐらいの
う。
話ですよね。
そうです
はい。
ね。
で、いつもはその先ほど言ったように、ディギンユーネクストを担当いただいている石山さんにも、今回参加いただくんですけど、ちょっとですね、配信サービスの方をシャッフルしまして、今回はディギンネットフリックスを石山さんにやっていただくっていう。
そういうこ
感
と
じで
です
す
よ
ね。
ね。
はい。で、もちろん今回もネタバレなしの感想会となりますということですね。はい。では早速いきたいんですが、作品は石山さんに選んでいただいたんですが、そのお題映画がスパイダーヘッドと
という
な
こ
り
と
ま
です
す。
ね。
はい。では、まずこの作品の概要を石山さんお願いします。
最新鋭の機能を備えた刑務所で、被験者として感情を操作する薬を投与される囚人たち。だが、そのうちの一人が、治験を実施している人物の目的に疑問を持ち始める。ということになっております。
はい。ありがとうございます。で、この作品を二人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分、ロンペから話してみたいと思います。このスパイダーヘッドはですね、吹き替えがありましたんで、僕は今回吹き替えで見てみましたっていうところですね。まあ結構あれですね、話題作というか、
そうですね。
配信始まる前の時点で、結構、いろんなところでタイト
そう
ル
で
上がっ
すよね。
ていたというか、いろんな人からも、こんな声があるよねっていうのは話で出てたかなとは思うんですけど、
これって2022年の映画なんですよね。今年
そうで
の
す、
映
そう
画っ
で
てこと
す。
ですよね。
はい、その通りですね。はい。で、キャスティングですね。クリス・ヘムスワースと、マイルズ・テラー共演っていうのも、もちろんあるんですけど、やっぱり、それ以上に、トップガンマーヴェリックがですね、2022年上半期、劇場公開の映画の中ではかなりの僕は話題作だったと思ってるんで、その監督であるですね、ジョセフ・コジンスキーの新作が本作なんですけど、
そうですね。
ちょっとマーヴェリックのね、公開が当初リリース予定からかなり遅れたっていうのもあるんですけど、その次の作品であるスパイダーヘッドが間髪入れずに来た感はすごいあるなっていう感じ
た
が。
またま同じ年になっちゃっただけなんですね。
そうなんですよね。で、僕は結構マーヴェリックは楽しんだ作品だったので、このスパイダーヘッドもどうなってるのかなっていう感じで楽しみに待ってたかなというとこですね。で、楽しみにはしてたんですけど、事前情報みたいなのはほぼ入れてなくて、見始めてですね、なるほど刑務所の話なんだっていうのを分かったぐらいの感じですね。で、刑務所で、 まあ、概要にもあったように、ある種の実験が行われているっていうような映画になりまして、この、刑務所で実験っていうと、スタンフォード監獄実験っていうのが、ありまして、これ、まあ、心理実験だと思うんですけど、これを、まあ、これ実際にあった実験で、それを描いた映画っていうのが、いくつかあると思うんですけど、まあ、ちょっとそれをまずちょっと思い出したってところがありましたってところです
なんか
ね。
僕らの世代だと結構、なんていうか話題になりましたよね、その実験ってね。
そうですね。
結構センセーションでしたしね。
で、同じような時期で結構、映画見れたりして、まあ、その後も映画作られたりしてるみたいなんですけど、まあ、やっぱ、それをなんとなく想起させるような、内容かなという感じは思いました。そうですね。
確かに。
で、まあ、見てみると、今回のスパイダーヘッドは、まあ、それとは、まあ、ちょっと違うんですけど、今回は、まあ、投薬実験ですね。薬を投薬して、それが、人にどういう効果が出るのかを見る治験といった感じの内容になるって感じですね。で、この薬に、の名前ですね。
そう
なん
です
かす
ね。
ごい、わかりやすい名前がなんか付けられていたりして、例えば、ボキャブラスみたいな、薬があって、まあ、これなんかよく、喋るようになるみたいな内容だと思うんですけど、
ボキャブラリーが豊富な感じになる薬
なん
なん
で
です
す
よ
よ。
ね。
そうそう。だから、ちょっと、まあ、自白剤ともちょっと違っていて、なんか、話す内容の、表現力まで上がってるような感じがある、効果があるように見えて、なんか面白いし、なんかちょっと薬のネーミングとか、ドラえもんの道具感があるってい
そうう
か、
ですね。
で、なんかすごい、いろんな伏線出てくるんですけど、それも楽しいし、なんかこのボキャブラスってやつ、投薬すれば、あんまり面白い映画、面白くない映画見た時とかでもなんかうまく感想を話せるかもしれないなって
確かに我々に必要な薬かもしれない。
ねえ、なんか見ててちょっと思いましたってところです
なるほど。
ね。で、なんかそこら辺の、設定的な面白さとしては、あとは、投薬のシステムですね。で、まあ、この薬って、口から飲むわけではなくて、その治験者の腰のあたりに取り付けられた、まあなんかガジェットみたいなやつがあって、そこに随時数種類の、薬がセットされてるっていう形ですね。で、まあこの実験を指揮している側が、クリス・ヘムズワース演じているスティーブっていう、男の側だと思うんですけど、彼が、スマホのアプリみたいなので、コントロールすることで、その装置から投薬、まあ、注射されるってことだと思うんですね。で、なんか、面白いのは、なんかどうやら、その投薬には、被験者、この映画の中では、まあ、刑務所の収容者でもあるってことだと思うんですけど、その被験者の、口頭の、承認が必要らしいっていうところが描かれるってところですね。で、なんかこれ投薬するけどいいか承認するかみたいなことをなんか必ず聞いているっていうのが描かれていて、
一応
まあ、
人道的にやってますよっていう
そうなんで
感じ
す、そ
で
うなん
す
ですよ。
ね。
で、これも、最初ちょっと結構面白いなって思ったんですけど、まあ、結構これが実は話の重要な部分に関わってくるっていうところであったりもするってところですね。
そうですね。
で、まあ、あともう一つね、面白い設定っていうのが、この刑務所の、雰囲気というか、自由度みたいなところがですね、見た目、雰囲気的では、全く刑務所っていう感じではなくて、何が近いかっていうの
そう
は、
ですね。
わか
まあ、
りやす
保
い。
養施設みたいな感じ
そう
の
なんです、
ね。
そうそうそう。なんか、場所はなんか、孤島にあるんですけど、すごい内部の雰囲気は、すごい良い メッソ
そう
み
です
たいな
ね。
感
まあちょっと
じ。
レジャーに来たみたいな感じですよね。
で、共同宿泊施設みたいな感じかな、という感じに見えるってとこですね。で、しかも、それぞれ、この、収容者には、なんか簡単な仕事が与えられていて、過ごしているような感じで、例えば、主人公と言っていい存在である、マイルズ・テラー演じるジェフって男はですね、軽食係っていう、名前の通り、なんか軽食を準備して周りの人に配るみたいな係をやってるっていうような、で、他の人もいろんな役割があってみたいな感じです
そうです
ね。
ね。
そういう、なんか、まず設定がいろいろ、あるんですけど、そこら辺見てても面白いですし、ここにはいろいろ隠されているものがあって、この映画の展開的にはそこが、明かされていくような部分と、あと、この、特にこの主人公、ジェフはですね、刑務所に入っているわけで、過去に罪を犯しているわけなんですけど、そこら辺の過去も、断片的にだんだん描かれていて、いって、明らかになっていくっていう部分があります。で、この施設で行われていることとともに、そこら辺が、後半分かっていく、というのがありますし、しかも映画のある時点で、あ、なるほどなっていうのが、なんか、合点がいくところがあるんですけど、そこは僕は結構、あ、なるほどって感じで面白かったですね。で、映画の雰囲気的にはかなりエンタメ性も、かなり高い作品、音楽の使い方とかも含めて、楽しめる作品だとは思うんですけど、多分この作品内で行われていることとか、倫理観みたいな部分で、ちょっと普通の映画とは違うっていうか、普通の映画っていうのは、一般公開されているような映画、劇場でかかっているような映画とは、ちょっと違う部分っていうのが、やっぱり少し感じる部分があって、多分そういうのって今までの劇場公開したことであれば、脚本の段階とかで企画の段階で直されてしまうような部分が、結構そのまま描かれているようなところもあるような気がしていて、良くも悪くも、こういう今までなかった部分が出てくるのが、ネットフリックス作品だと僕は思っているので、そこら辺のなんか、配信リリースを前提としている部分の作品なのかなっていう感じが、今回もしたかなっていうところで、まずは面白かったなというところですね。は
割
い。
と危ない作品ですよね、これね。
そうなんですよ。だから、劇場公開では、やっぱこういう感覚ってなかなかあんまりないと思うんですけど、ネットフリックスの映画見てると、たまにこういう
あ
の
りますね。
あるってところがあるんで、
なるほど。
これだけではなくて、ネットフリックスの作品
そうです
全
ね。
般にある部分なのかなというふうには、この作品でも思ったってところ
確か
です
に
ね。
な。なんか、僕がすごく思い出したのは、ブラックミラーっていう、
ドラマシリーズです
そう、
ね。
SF の、オムニバスのドラマシリーズなんですけど、あれは結構攻めた内容が多くて、やっぱ普通の劇場公開でかかるような作品ではなかなか描けないようなテーマこそ普通にあるものなんだけど、より切り込むっていうか、あ、そこまで描いちゃうか、みたいな部分を、この映画でもなんかちょっと感じたんで、これはちょっとポップにしてますけど、もっと意地悪にしようと思えばできる作品かなと思って
そうですね。題材
見
的
ま
には
した
確か
ね。
におっしゃる通り、そこは近いのかもしれないですね。なるほど。はい。とりあえず
私の、
僕はの方は以上になりますね。石山さんの感想と
そうですね。
選んだ理由もあればお願いします。
今回ですね、このスパイダーヘッドを選んだ理由なんですけども、ロンペイさんから今回こういうね、ネットフリックス出張版をやるっていう話、ちょうど聞いたときに、ちょうどこのスパイダーヘッドが公開前で、なおかつちょっと話題になってた頃で、なんで、もう結構早めに僕選びましたよね、これね。
そうですね。
スパイダーヘッドで行っていいですかって
ラロッカさんとか選んだりしなければ別 にいいです
そうで
よっ
すよ
ていう
ね。
ことを言っ
早
てい た
もん勝ちだっつって なんというか、僕こういう、SF がまず好きなのと、中でもこういうちょっと実験っぽい雰囲気をしてるものを、で、僕も前情報あんまり入れたくなかったんで、予告編だけ ネットリックスが作ってる予告だけ見て、なんか面白そうなことやってるな、みたいな。あ、そうだ、僕多分先に、なんか字幕がない予告編を見たんだ。で、英語なんで、内容がそれほどわかんないじゃないですか。だからその方がより予備知識なく見れるんだけど、まあ、画面から伝わってくる雰囲気が、まあ、クリヘムがですね、オペレーターみたいなことしてて、
うん、
で、ガラスを挟んで向こうに、まあ、被験者がいると。
はい。
で、その状態でなんかこう、モニターとマイクを通して、まあ、いろいろ質問したりとかしてるっぽい感じがあって、
うん、
なんかその雰囲気が、なんか危ない映画の感じと、
うん、
相当多分これは意地悪な映画になるんだろうなっていう感じがすごく分かったので、
はい。
で、なおかつ、まあ、ジョセフ・コジンスキーっていうことで、こういうなんか建物のこうミニマルな感じとかが、ちょっとオブリビオン味を感じたりもして、僕、オブリビオンはすごく好きな映画なので、
はい。
まあ、絶対に多分、まあ、なんかの感じで、見てみたらダメだってこともあるかもしれないけど、
うん、
まあ、必ず見る映画の一つだなとは思っていたので、まあ、今回、選んでいただきました。
はい。
そういうとこですね。
うん、
で、感想なんですけど、すごく意欲的な作品だなと思ってて、
うん、
こういう映画って得てしてこう、まあ、意地悪な、展開をしていくはずなんで、決して、なんて言うんだろう、ハッピーにはね、終わらない感じの、まあ、ハッピーエンドだとしても、途中で、まあ、なんか、陰惨なことが起きたりとかしそうだな、みたいなことは、まあ、なんとなく作品の雰囲気で、まあ、大体わかるようになってくるじゃないですか。
はい。
なんで、どういう展開で、その、やばい感じになってるのかとかが、まあ、非常に楽しみだった作品で。で、まあ、実際見ていくとですね、まあ、薬で、まあ、人間の感情をコントロールする実験をしているという映画になってまして、で、その、治験をしている責任者みたいな感じで、クリス・ヘムズワースがいると。で、まあ、その、治験を受けている方の、メインのキャラクターとして、マイルズ・テラーがいるって感じですよね。で、そのマイルズ・テラーにはちょっと、気になっている女性がいて、これがリージーだったかな、
うんうんうん、
あの人
なんですかね、あの収容者ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
で、あそこにいる人はみんな、まあ、犯罪を犯してあそこに入っているということなんで、それぞれの犯した罪もサスペンスの一つになっているわけじゃないですか、
はい、
だから、まあ、そういう意味ではもう楽しみというか、脚本の練りようによってかなり良、くなる題材だなと思って見てて、で、実際、かなり僕はこの作品楽しめました。
うん、
で、ラストも含めて、非常に見たい絵が見れるというか、まあ、納得のいく終わり方というかね。で、まあ、なんて言うんだろう。内容としては、男女が脱出する物語。で、これ、原作が、ジョージ・ソーンダースっていう人のエスケープ・フロム・スパイダーヘッドっていう題名なんで、
うん、
まあ、脱出者だっていうのはもうタイトルでわかるんですよね。
なるほど。
うん。で、脱出者って、まあ、男女で、例えば、まあ、なんだろう、未来のその施設から脱出するものってよくあると思うんですけど、
うん、
まあ、ジョージ・ルーカスの、THX、1138とか、まあ、ああいうものって、まあ、そのディストピア的な施設から男女が逃げるというものは、うん、まあ、典型としてよくあるんですけど、これ、それなんか、そういう流れからこう逸脱してないっていうかね、
うん、
落ち着いた話だと思うんですよ、そういう意味で言うと。で、そのディティールがすごく刺激的ではあるもののっていう感じで、うん、なんで、そのなんか、むちゃくちゃな不条理な、作品じゃないなと思って、そういうところも僕的にはその悪くは捉えてなくて、安心できるいい、映画だなと思って見てて。
構造的にはオーソドックスだけど、
そういうことですよね。はい、そうですね。
中のガジェットとか、そうか、使ってる題材が新しいって、
ね、新しいってことですね。
うん、
で、薬の治験って、
うん、
まあ、アメリカに限らず、世界中でやってると思うんですけど、うん、製薬会社のその台頭とかは結構やっぱアメリカ中心に問題にはいっぱいなってて、
うん、
で、アメリカはその何でもかんでも今薬で、例えば眠れないとか、寝なきゃいけないとか、ストレスが溜まってるとか、仕事が疲れてるとか、違法な薬に 行かずとも、そういう合法的な薬なんだけど、その製薬会社がまあ儲かるために合法にしてるみたいな、あまりよろしくない薬もたくさんあって、それを承認されてて、まあ、政治の問題にも絡んでくると思うんですけど、その被害を一番受けてるのはやっぱ子どもたちなんですよね。あの高校生とか部活が大変だとかプレッシャーがすごいとか受験がすごい大変だとかでみんなお薬を、飲んでだんだんこう悪い薬になっていくっていう構造が、まあ、もう数年問題にはなってると思うんですけど、なんかそういうところの批判も多分にあるんだろうなとは思ってるんですけど、で、あのボキャブラリーが豊富になる薬とか、まあ誰が考えても欲しいわけですし、なんかそういう風刺プラスその SF 的面白さもちゃんとこうある、作品にはなってると思うんですけど、まあそのガジェットのなんていうかあの手作り感とか、あそこにつけるんだみたいな、まあ腰椎にね直接投与してるんでしょうけど、
はいはい、
あ、なんであんな剥き出しでさみたいなとこはまあいろいろあるんじゃないですか、ね。まあおかげで問題も起きちゃうんですけど。
そうですね。
そうなんですよね。まあ試験的なね段階だからああいうことなんでしょうけど。
うん、
であのいろいろこの薬にもこの作品の中では秘密がいろいろあって、
うん、
あのその辺はちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、
うん
うん、まあでもありそうな話ですよね。あの怒りを抑えたりとか、
うん、
より幸福感を得るとか。まあ、惚れ薬だったりとかすると思うんですけど、
うん、
まあ、題材的にはすごくこう、例えば、まあ、それこそ、なんだろう、SF の短編集とかにね、ありそうな感じなんですよね、なんかね。
あ、
フレデリック・ブラウンとか、まあ、それこそ、藤子不二雄とか。で、まあ、描かれそうな感情を抑制する薬を投与される未来みたいなのはよく、よくっていうか、まあ、ありそうな感じはするんですけどね。なんかそういう意味でもなんか、ちょっと安心して楽しめる、映画かなとは思いましたけど、あの、出来の良さを保証されてるって意味でですね、あの、
うんうんうん、
安心できるっていうのは。はい、と、もう一つ言うと、クリス・ヘムズワースっていう役者さんについてなんですけど、
はい、
あの、層として皆さん、一番こう知られてる人だと思うんですけど、
はいはい、
あのキャリア考えますと、まあ割とちょい役からマイティーソーで2011年に結構抜擢されて、
うん、
なんでソー以外の役っていうのがこうまあちょいちょいやってるけどあんまり認知されてないというか、まあ、評価されてきてない人じゃないですか。
うん、
でソーでは大人気だけど、やっぱりどっかでちゃんと演技できるってところを見せとかないと、今後の仕事にやっぱ関わると思うんで、いろいろ、まあエージェントの人もいろいろ頑張ってるんでしょうとは思うんですけど、そういう意味で言うと、この役はとっても僕は良かったなと思ってて、なんか、ネクストステージっていう感じがすごくするんですけど、どう思いました？クリヘムに関しては。
確かにあの、
うん。
アクションは、ほぼないような感じ。
そうそうそう。だから今回は芝居勝負ですよね。
うん。しかもなんか、シリアス一辺倒ではない、
うんうんうんうん、
あの、作品なんで、なんかそこら辺の、こういう演技もできるぞっていうのを、見せる役、
うんうん、
あの、なんでしょうね。キャラクターとしてはすごい良かったんじゃないかなっていう感じはしましたね。うん。
なんか、今回の役って、まあ、おしゃれに決めてて、
うん、
で、囚人たちより一つ上の立場じゃないですか、
うん。
で、毎日服装もちゃんと決めてて、で、髪型もおしゃれで、で、なんかメガネがなんかかけちゃってて、
うん、
で、モニターの前に座ってるインテリっぽい感じとかが、まあ、普通のね、芝居のプランだと、嫌なやつとしてキャラクター作っていくと思うんですよ。
うんうんうん、
けど、このクリス・ヘムズワースって、割といいやつじゃないですか。
あの、そうですね。あの、その主人公のジェフと、なんか、親友関係みたいな感じになってる風な。
ちょっとフレンドリーな感じで、
うん、
あの、仲良くなってたりとかして、信頼してたりとかもしたりなんかして、なんかちょっと憎めないやつなんですよね。
うん。
なんかこの感じって僕なんかブラッド・ピットをすごく思い浮かべたんですけど、まあ、全然違うっちゃ全然違うんですけど、なんかあの、ひょうひょうとした感じというか、
うん、
つかみどころがないんだけどなんかいいやつそうみたいな感じとかがなんかすごいあの前世紀のブラッピーの感じだなと思って、 見てて、この路線はすごくありだなと僕は思ったんですよね。なんか今後がすごく楽しみ。まあ、そうね、いつかは卒業して、なんかそういういい役を掴んでいかなきゃいけないっていう意味で言うと、その足がかりとしてはすごく良かったんじゃないかなと僕は思います。タイラー・レイクよりは全然多分いいと思いますよ。
まあ、あれはもう、あれはアクションでした
そうですね、あれはまあそうなんだよな。そう。あと何気にもう一つだけごめんなさい。クリス・ヘムズワースの助手の役で、
言いましたね。
マークだったかな。
そうです。まあ、役名はマークでしたね。
マークでしたよね。実際、マーク・パギオさんっていう方なんですけど、パギオっていう名字からすると多分ですけど、東南アジア系の、血を引いてらっしゃる。まあ、アメリカの方かなとは思うんですけど、まあ、そちらの移民の、2世とかの方なのかなと思うんですけど、非常になんかキュートで、なんか僕はすごく、いいなと思って見てたんですけど、で、調べるとなんか今まではそんなに、映画とか出てらっしゃらない方っぽいんで、
目の
今
こらした
後、
情報が。
そう、多分、コシンスキー監督は今後も多分たくさん映画撮られると思うんで、なんかごひいきにしてほしいなと思って、僕はまた他の映画で見たいと思ってます。なんかね、日本人にこう人気出そうな、お顔されてません？マーク・パギオさん。
ね、まあ、アジア系と
まあ、アジアっ
も
ぽ
見
い
え
感じ
る
ですね。
し、まあ、ちょっと小柄でね、
そうですよね。ちょっと可愛い感じで。なんか、非常に、今後も楽しみに見たいなと思った方でした。という
ちょっ
感
と
じでした
どうい
ね。
う抜擢なのかわかんないレベルで
わ
す
かん
ね。
ないですね。あと、もう一つ言うと、ずっと室内が多いじゃないですか、この映画って。で、途中あるシーンで、マイルズ・テラーが、空撮の、すごく抜けのいい、まあ、要は屋外に出て、
そう、過去パートと現在パートはあるんですけど、現在の方で外に出るっていうと
そう
ころ
ですね、
なんですね。
すごい、まあ、ドローン撮影で、ぐわーっとその、まあ、ぐるっと、弧を描いて、中心にいるマイズ・テラーをすごい空撮で撮るカットがあるんですけど、なんか、いいんですよね。室内がずっと続いた後、やっぱね、人って、やっぱ閉塞感を映画の中でも感じると思うんで、そこからパッと外、空が映ったりとか、海が映ったり、緑が映ったりすると、やっぱ目に鮮やかだし、気分的にも解放された感じがすごく出るんですよね。だからこういう抜けのいいショットがポッと入ると、やっぱりこうに、印象にやっぱ残るし、で、なおかつあのシーンってマイルズ・テラーの、気持ち的にも、その窮屈な場所からパッと出たっていう意味があるカットなんですよね。
まさにそう、心情的にそういうシーンで
そう
す。
いうとこなんですよね。まあ、結果的に、ちょっと、いろいろ、それも裏があったりとかするんで、
そう、あれ
その
見
辺
事
は
でした
ね、
ね。
見事ですね。だから、映画的にも展開になってるし、っていう、その、二つが有機的に絡み合ってるシーンです。非常に、やっぱそういうとこ、コジンスキー、うまいなっていう気はしましたね。オンリー・ザ・ブレイブとか、でもなんかそういうとこあったと思うんで、やっぱり好きな監督だなと僕は思いますね。っていう感じかな。
ありがとうございます。ちょっと僕が気になったというか、石山さんに聞いてみたかったところが一つあるんですけど、リビングユーネクストの、ソイレントグリームやったときに、劇中で出てくるなんかゲームがあったじゃないですか。
ありましたね。
なんかレトロシューティングみたいなやつ。
スペースなんとかってやつ。
今回の、スパイダーヘッドの中でも、なんか、ジフがやってるアーケードゲームみたいなのあるんじゃないですか。
なんか出てきましたっけ？
あれ、何なんだろうっていう
ちょっと待って、あんまり記憶がない。部屋の中でやってる。
部
なんかやってま
屋
し
の、
たね。
なんか、
す
そ
ごい
の遊
暇つ
戯
ぶ
施
しに。
設みたいなところなのかな、なんか。
やってた、やってた。ゲームオーバーになってた。な
そう、
んだっけ？
アー
どんなゲー
ケ
ム
ー
だっ
ド
たっ
ゲーム
け？
みたいなのがあって、
しまった。映画に出てくるゲームは、ちょっとちゃんとコレクトしとこうと思ったのに、そこ抜けてたな。
なんかね、
ちょっと見直しときます。
俺は実際にあるやつなのかとかね、なんか気になったところですよね、
ちゃんと見ればもうすぐわかると思うけど。多分、
あれ。
この映画オリジナルと思います。
なるほど。
だと思うんだけどな。なんかね、映画に出てくるゲームの画面って、多分、特集すると、まあ、一部の、工事課の方たちには結構評判はいいと思います。
ああ、ね。
僕ね、好きなのが一個あって、やっぱり SF なんですけど、ハー、何でしたっけ、なんとかの彼女、僕だけの彼女みたいなタイトルの。あれって、監督、スパイク・リーじゃないな、スパイク・ジョーンズ。
パイプ
あ
ゾー
れ？
ン。
でしたっけ？あれで、主人公の、
ホワキンです
ホ
か？
アキン・フェニックスか、がやってるゲームが出てくるんですけど、あれね、結構、あれオリジナルで作ってるゲームなんですけど、すっげえ面白そうで、ちょっと発売してほしいなとか思っちゃうんですよね。すみません。余計な話をした。
前、あれですね、アトロクで、でもそれはあれだな、
話してまし
ボー
た？
ドゲームとかを含めた、その映画の中のゲームみたいな話
なるほど。マニアックな特集やっ
だって
る
たと思
な。
うので、なんだろう、いわゆるテレビゲームとか、そういうものに特化したものっていうのは、なんか見たいところがありますね。あ、なんか何をやってるのか。
そう
まあ
ですね。
ね、それこそね、エンドゲームとかで、ソウが、なんかゲームやってましたよね。オンラインゲームでやって
そう
た
ですね。あれ
よね。
はね、あれですよね。全然名前が出てこない。建築ができる、あのゲーム僕あんまやんないからわかんないんだよな。ちょっと忘れちゃいましたけど。はい。世界で最も今みんながやってるゲームじゃないですかね。
なんか、すげえ脅してましたよね、そう。
脅してました。あれはね、よくあるんですよ。ああいうことは。そうそう。外国の人がすげえ怒ってるみたい、みたいなことはよくあるんですけどね。そうですね。
そこら辺、まあちょっと、だからこのスパイダーヘッドの世界が、まあ、なんだろうな、現在か、現在よりちょっと先の未来なのかわかんないですけど、なんか、ちょっとそこら辺の設定もどうなんだ
その
ろうなって
辺は
ですね。
ぼやけてましたね。設定は特になんか明らかにはされてない感じでしたもん
まあなん
ね。
かね、スマホとか触ってるから、まあ、
そうですね、
現
それ
在よ
は。
り先、現在以降ってことはまあ確実だと思うんですけどってところですよね。
あとね、被験者たちの部屋の中に、必ず花瓶にガーベラが刺さってる。ガーベラって観葉植物というか、お花ですね。が、1輪とか2輪とか3輪とか、で、色もオレンジだったり黄色だったり赤だったりするんですけど、なんか意味ありげなんですけど、なんかガーベラの感じがすごく嫌でね。なんか意地悪な、ガーベラって葉っぱがないお花で、いや、野生で植わってる時はあるんですけど、まあ普通生ける時は葉っぱは一緒にはついてこない。茎とお花だけの花なんですけど、なんかともすると人工的に見えるというかね。それも多分あのお部屋に合ってるお花ということだと思うんですけど、なんかあれがわさーって生えてるような、なんかバラとかだと、ちょっとそこだけ有機物っていう印象になると思うんで、ガーベラだと無機質ながらお花飾ってるみたいなイメージが多分あると思うんで、なんかそういうセレクトかなとは思うんですけどね。おばあさんとか嫌でしたね。
他の囚人とのね、
絡みがね。
絡みがあるんですよ。絡みというか、向き合わされて、
そうなんですよね。
何の薬をのま、あの、投薬されて、どういうコミュニケーションを取るかみたいなところになっていくんで、
すげえ嫌ですよね。
ゾッとするっていうと
ゾ
ころ
ッ
もあり
とし
ます。
ますね、あれ、ほんと。いや、絶対承認したくねえよ、みたいな。あの
反応を
感
示
じ
す
は、
とこもありますから
ほんとひどいですね、あれはね。で、そうだ、このなんか、この薬の中で、まあ、感情をいろいろ抑制したり、逆にこう、増強したりとかする薬なんですけど、中に、あれ、なんでしょうね、不快感を抱かせる薬みたいなのがあるのかな。
ダークフロックスっていう感
そう
じ
で
です か
ね。あれは多分、暴徒鎮圧とか、まあ、囚人をね、コントロールするための懲罰とかにもなる薬だと思うんですけど、それが結構この映画の肝になってて、あれは結構ひどい話だなと思いながら、なんかいろんな現実のメタファーになりそうなね、感じの。 でも本当にああいう薬ができるんだったら、ああいう治験はやっぱするでしょうし、実際に市場に出回ったら相当な需要はあるものたちばっかりでしょうね、あれはね。
そうですね。まあ、そういう試験自体は表に出てこないようなものなんだろうなって感じがしますけどね。
なかなかゾワッとさせられ
そ
る。
うですね。
そうでしたね。
まあ、ちょっと、まあ、僕の感想でも言いましたけど、やっぱ、ネットフリックスオリジナルで、たまにある、
そうですね。
こういう映画っていうところは、気がしました。そうですね。
この映画ってネットフリックスのために作った映画じゃないですよね。
んじゃないみ
劇
たい
場
です
公
ね。
開できず、ネットフリックスが拾ったみたいなことなのかしら。
どうなんでしょうね。ちょっと、わかんなかったですね。まあ、調べればわかるんですけど、調べなかったん
そう
で。
ですよね。
わかんなかったですけど。
なんか、ネットフリックスがもしそういうものを ちょっと意地悪なものを集めてるんだとしたら、まあ、責めてるんでしょうけど、まあ、やっぱ性格は悪い感じなのかな 他のとこがあんま拾わないものを拾ってるのか。
まあ、文句言われないっていうところがやっぱ大きいですよ
そうですよね。見る人はみん
ね。
なお金払ってわざわざ見てるわけだから。
どこのスポンサーに気を使うこともなくっていう。
嫌なら見るなってことですもんね。
そうなんですよね。まだそこはやっぱ大きいですね。
ちなみにこれ、スパイダーヘッドっていうタイトルなんですけど、まあ一応あの刑務所の名前がスパイダーヘッドだからってことだと思うんですけど、なんか意味あるんですかね？
そうなんですかね。なんかもともとある単語なのかな。
あるのかな？スパイダーって足がまあ8本とかあるわけじゃないですか。その8本がそれぞれ感情とかなっててみたいなことだったりするのかなとかちょっと思ったんですけど、ちょっと違うかな。
まあ、どうこの名前をつけたかってとこですよ
そうです
ね。
ね。その原作がもし読めるなら読んでみたいですけどね。なんか短いらしいっす、この原作。
なるほど。
短編みたいですね。
まあ。
日本で読めるのかな？どうな？まあ読めないってことはないと思うんですけど。ちょっと気になりますな。
トリビア的なやつを読んでみると書いてありまし
あとそうだ、マイルズ・テラーの相手役のリージーを演じてたジャーニー・スモレット・ベルさんも、なんかとっても僕は、よかったなと思ってますけど
まあ、彼女も彼女で、実は過去の部分で結構
そうで
ね、
すね。いろいろあって。
いろいろあってところで、まあ、そこは結構重要になってくるってところで。
なんか、最近映画見てて、マイルズ・テラーは白人さんじゃないですか。でもなんか、やっぱ今、まあ、いろいろこう、ポリティカルコレクトネスとかもあると思うんですけど、相手役が白人だからって言って白人とは限らないという
そうっ
意味
す
で、
ね。
割とまあアフリカ系の方とか、このジャーニー・スモレット・ベル調べると、ユダヤ人と、アフリカ系アメリカ人の両親なので、まあ、その単純な血筋じゃない方ですけど、なんか、そのおかげってわけじゃないと思うけど、まあ、アフリカ系の女優さんとか、まあ、男優さんにも、そういう意味でチャンスが増えてるっていうのは、まあ、いろいろなことを抜きにして単純に考えても、なんか、いいことだなとは思いますけどね。その理
そうっ
由は
す
ともかくとして。
ね。だからまあ、今は、ちょっと意識的にキャスティング
そう
し
です
てる
ね。
部分があると思って、だから、それを見て、ね、あ、こういうキャスティングしてるんだって、思うかもしれないですけど、まあちょっとこれを多分続けていれば、
そう
なんか
です
そういう
ね。
の
そのう
も
ち
何
普通に
も
なってきますからね。
思わずにってなる時は来るんだろうなっていう、まあそれの、なんだ、まあ過渡期のどこかの部分に今はいるんだろうなってとこはし
そう
ま
です
す
ね。
ね、なんかね。
なんかほら、ジェシカ・ヘンウィックとか、さっきまでね、アンテベラムっていう映画見てたんで、アンテベラムの、主役やってた、歌手の方ね、とかもすごく好きで、頑張っていただきたいなと。
チャンネルもねえか。
そうですね。すごい良かったですね、あの人ね。そうですね。まあ、ジョーダン・ピールとか、ああいう、まあ、あと、ビール・ストリートの恋人たちの方とか、今、アフリカ系の方たちの作る映画も増えてますし、なんか、そういう意味では、いろいろとね、出演する機会はすごく増えてるんだろうなとは思いますけど。あと、あれだ、アップロードっていう、アマ
ド
ゾ
ラ
ンプ
マ。
ライムのドラマーなんですけど、あれの、主人公のうちの一人の女性の方 アンディ・アーローだったかな。あの人も歌手ですけど、あの人もアフリカ系の血が入ってる方だと思うんですけど、
うん、
あの人もすごく良いですね。まず綺麗だってのもあるし、芸達者だなと思って、
うん、
嬉しい限りですね、僕的には。あれですね、ラブクラフトカントリー出てたんだね、このジャーニス・モレット・ベルさんはね。
ああ、そうなんだ、うん。なんか見たことあるな
って。そうそうそう。
あの人か。
ジョナサン・メジャースの彼女役ですね。
なるほど。
いや、今後楽しみな感じで。
じゃあ、そんなとこですか
ね。そうですね。はい。
はい。まず、ラロッカさんもきっと聞いてると思いますが、どうでしたかね、今回。
この、だからあれですよ、シャッフルしてるじゃないですか。
はいはい。
で、なんとなくラロッカさんの領域にお邪魔してる感じは僕あるわけですよ、今。でも、シャッフルしてるってことは誰かが U-NEXT やってるってことでしょ？
そうそうそう。
だから誰が何やってるかとかもちょっと気になりますね。
なるほど。
三角関係の中で。
あ、
しかもなんか聞くとこによると今これを四角関係、五角関係にしようとしてる、暗躍してる人がなんかいるような気がするんですけど。
あ、まあちょっとね、
ちょっとね、
誰が何をやるかは、
はいはいはい、
楽しみに待って
て。楽しみにね。
はい。
お忙しだ。
というわけで、今回は、はい、スパイダーヘッドの感想を話してみました。
はい。
シネマクティフ東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。